皆さんおはようございます。10月最初の日曜日の礼拝、こうして皆さんと共に持つことができて本当に感謝であります。今日からネクタイを締めましてですね、クールビズ多分3ヶ月ぐらいやってたと思うんですけど、なんかどんどん伸びる感じですね。そのうちもずっと半袖で過ごすようなことになるかもしれませんけれども、それでも僕は汗かきなので、本当はあんまりネクタイなんかしたくないです。しかし、神様が与えてくださる季節を楽しみたいですね。本当に神様が、美しい季節を私たちの国に与えてくださったということを、感謝しております。朝晩少しね寒くなってまいりましたけれども、今日は皆さん風邪をひいておられる方ありませんか？ちょっとね寝冷えしたみたいな方もあるんじゃないかと思いますけれども、さあ今日はですね、恵みの管理者というテーマで、お話をしたいと思います。聖書はペトロの手紙1の4章8節から11節まででありますー。聖書をお持ちの方は開いてください。お持ちでない方はこちらに、出しますのでどうぞご覧ください。ペトロの手紙、イエス・キリストの一番であり弟子でありましたペトロが書いた手紙の一節であります。4章8節からお読みいたします。何よりもまず心を込めて愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。不平を言わずにもてなし合いなさい。あなた方はそれぞれ賜物を授かっているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を生かして互いに使いなさい。語る者は神の言葉を語るにふさわしく語りなさい。奉仕をする人は神がお与えになった力に応じて奉仕しなさい。それはすべてのことにおいてイエス・キリストを通して神の栄光が神が栄光をお受けになるためです。栄光と力とがよいよ限りなく神にありますように。アーメン。以上でありますが、今日はここからですね、3つのことを学んでいきたいと思うんですけれども、まず最初はですね、8節にありましたけれども、何よりもまず心を込めて愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからですというこの教えでありますが、何よりもまず心を込めて愛し合いなさいと言われています。すべてのことに優先するということですね。愛するということはすべてのことに優先する。そして愛というものがなければ実はそれ以外のことには何の価値もない。パウロはコリント書の中でですね、山を動かすほどの完全な信仰があっても、また犠牲を捧げようとも命を与えようとも愛がなければ何の意味もないと、何の値打ちもないと言いました。この何よりもまず心を込めて愛し合いなさい、これはもう聖書全体の教えですね。まず私たちは愛し合っていく、愛を持って互いに関わっていくということでありますけれども、この言葉はですね、これがペトロの手紙の中にあるペトロの言葉であるというところにまた重みがあると思うんですね。ご存知のようにこのペトロという人はイエス・キリストの一番弟子であったにもかかわらず、キリストが十字架にかけられるその前の裁判の席で死であるイエス・キリストを知らないとですね、3度裏切った人ですね。そのことがあらかじめ予言されていたにもかかわらず、イエス様から言われていたにもかかわらず、彼は自分の最も敬愛する師であるイエス・キリストを裏切った。 そのことに気づいて号泣いたしましたけれども、時すでに遅くですね、イエス・キリストは裁判にかけられ、そして十字架に貼り付けにされてしまいました。でも3日目によみがえってですね、そしてペトロに再びイエス・キリストは会ってくださいました。その時にキリストはペトロに何とお尋ねになったでしょうか。あなたは私を愛するかと聞かれたんですね。もう二度と裏切らないかとは言われなかったんです。あなたは私を愛するか、それを三度聞かれました。あなたは私を愛するか。ペトロも、いや私はがあなたを愛することをご存知です、もう おそらく振り絞るような声で答えたと思いますけれども、イエス様は三度彼に尋ねられて、私を愛するか、私を愛するか、私を愛するか。それ以来ですね、ペトロはこの愛するということがそれ以後の彼の人生を支配したと思うんですね。常にイエス様の声が響いていたと思います。あなたは私を愛するか、あなたはこの人を愛するのか。だから彼のこの手紙の中に、何よりもまず心を込めて愛し合いなさいという表現が出てきているんだと思います。これを飛ばしては何も始まらないんだ。彼の辛いしかし重い経験の中から生まれてきた言葉ではないでしょうか。彼はここで心を込めてと言っています。心を込めて愛し合いなさい。実はこの心を込めてと訳されている言葉、新約聖書ギリシャ語で書かれておりますけれども、この箇所でしか使われていない珍しい言葉が使われています。この心を込めてと訳されている言葉はですね、実は全身を伸ばしてという意味なんです、ね、ちょっとやってみますか。全身を伸ばして、うわ、気持ちいいですね。ずっと座ってるとね、腰痛くなりますね。この全身を伸ばして愛しなさいと言ってるんです、ね、つまり小手先ではなくというんです ねちょこちょこっとではなく、もう ありったけの全てのパワーを使ってというかね、あなたのありったけの愛を持って愛しなさいというですね、この表現なんですよ。翻訳する人もまさかね、全身を伸ばしてとは訳せないので、心を込めてとかね、熱心にとか、まあ、英語の訳もいろいろ言葉を選んで使っておりますけれども、本来はそういう意味なんですね。ここにだからよりね、この手紙を書いたペトロの願いが現れていると思うんです。愛するというならば、ね、もう小手先の口先だけの、社交辞令の愛ではなくて、とにかく全身全霊を込めて愛しなさい。イエス様は見抜いているよというような感じでしょうかね。もう真剣に愛し合いなさい、そう言っているわけです。そしてこう続いていますね。愛は多くの罪を覆うからです。愛は多くの罪を覆うからです。これも本当に彼の経験から出た言葉だと思うんですね。もちろん旧約聖書の箴言にも同じような言葉はあるんですけれども、本当に彼はそれを経験してますから、彼自身がもう悔やんでも悔やんでも悔やみきれない大きな罪を犯した。でもその彼をイエス・キリストが愛を持って覆ってくださった、許してくださった。こんな自分をイエス・キリストは再び自分の弟子にしてくださり、そして大切な教会の働きを担わせてくださった。イエス様はペテロに何と言われたか。私の羊を飼いなさいと言われたんですね。私の羊を飼いなさい。もうイエス様は一番大切にしておられるものをイエス・キリストを裏切ったそのペテロにお預けになった。でもその鍵は心を込めて愛するということにあったと思うんです。彼自身が愛によって覆われた、罪を許していただいた、 そしてその後も彼は教会の中心的な働きをしながらですね、いろいろな困難に立ち向かったと思います。でもことあるごとに愛が罪を覆っていくということを経験したんじゃないかと思うんです。この愛は罪を覆うというのはですね、愛は罪を無力化するという意味なんですね。愛は罪を無力化する。どういうことかというと、罪は、聖書にあるように罪の支払う報酬は死である。人間の中にある罪、さまざまな人を妬み、裁き、また自己中心的な思い、人の人生を横切ってそれに気がつかないことが罪だと遠藤周作言いましたけれども、そういう罪は私たちの中にある。でもキリストの愛によってこの罪は無力化されているんですね。罪が私たちを蝕むことも、また私たちを神から引き離すこともない。愛は罪を無力化する。変な例えですけど、フグの卵巣というのがありますね。猛毒だそうですね。食べたことありませんけども、生きてるわけですから食べたことはないんですが、誰もここにいる人は食べたことはないんですけれども、ぬかにつけておくとですね、あれがもう絵も入れぬ珍味になるそうですね。食べたことある方はいらっしゃいますか？ないですから。僕は一回食べてみたいんですけど、多分うちの女房は許してくれないと思いますが、一度食べてみたい。ね、ぬかにつけておくと毒がなくなってですね、まさにこのフグの毒がぬかによって無力化されるわけですね。変な例えで申し訳ないですね。愛は罪を無力化するということで、私はすぐそのフグの毒の話を思いついてしまったんですけれども、まさに罪というのは人間がの自分の中にある毒だと思うんですね。本当に私を汚染していくものです。放射性物質みたいなもんで、もちろんパウロも言っておりますけれども、私はこの罪の体を脱ぎ捨てたいと、何とかしてこの罪の体を取り除いてほしい。でもキリストの愛がこの罪を無力化する。それは人と人との間でもそうですね。私たちは人の罪を許すことができません。でも愛があれば、まさにこの心を込めて全身を伸ばして愛する愛によって罪が覆われていく、罪が無力化されていく、そういうことをここで言っているわけであります。まさに神の愛が私たちを覆ってくださった、そして私たちの罪を無力化したようにですね、私たちも互いに愛し合う、互いに心を込めて愛し合うことによってお互いの罪も覆うことができる。罪を許してから愛するわけではありません。愛することによって罪が許されていくというのが順序なんですね。あの人が謝ったら愛してあげてもいいと、ね、そう思いますけど、それは違うんですね。まず愛を、それも全身全霊を込めた愛によって多くの罪は覆われていくんだ。あれほど憎いと思っていた人が愛によって変わっていく、そういうことを私たちは信仰のゆえにですね、経験していく恵みがあるわけです。次に彼はこう言っています。不平を言わずにもてなしなさい、不平を言わずにもてなし合いなさいというのがですね、9節ですね。不平を言わずにもてなし合いなさい。もてなすということは素晴らしいことですね。ただ我々もてなすというとですね、すごいなんか美味しいものをごちそうになるというイメージだと思うんですよ、ね、でもこの元々の言葉はですね、これはエンターテインメントという言葉なんです。つまり人を喜ばせるという意味なんです ね。だからもてなしなさいって言われても僕は料理ができませんからなんて思わないでください。そういうことではありません。幸せにする、喜ばせる、楽しませるという意味なんですね。もてなし合いなさい、お互いに進んで誰かを喜ばせていきなさいという意味です。私もいろんな方に今までももてなしていただきました。喜ばせていただきました。いまだに忘れられないのが一つあるんですね。それはですね、もうずいぶん前ですけれども、私の誕生日に、小沢征爾指揮ボストンフィル 交響楽団が厚生年金に来た時のですね、チケットをもらったんです。すごい高額なチケットだったんですけども、その方は先生誕生日だからと言って、私にくれと言ってるわけじゃないですよ、皆さんに要求してるわけじゃないですよ、誕生日のちなみに2月ですけれども、でもですね、もう忘れられないですね。もちろん私はその音楽を好きということをその方はよく知っておられてですね、もう値段見てびっくりしましたけどね、本当あれ以上のコンサートまで行ったことないですね。すごいこのもてなしだったです、喜ばせるというで、やっぱり喜ばせてもらった記憶って、ね、残りますね、本当にいつまでも、変わらない。もうそれ以外にもたくさんのもてなしを私は受けてきてますけれども、このもてなすということ、これはやはり神様が私たち人間に与えてくださっている本当にこれ素晴らしい、能力だと思うんですね。能力ってちょっと変な言い方ですけどね、誰かを喜ばせることができるというのは、これ人間として生まれてきたそのやはり一番の満足だと思うんですよ。イエス様はまさにもてなしの方だったですね。イエス様はまさにエンターテイナーだったです。イエス様のそばにいると飽きることがない、いつもなんか楽しいことがある、不思議なことがある、嬉しいことがある、お腹すいたなと思ったら5つのパンと2匹の魚で5000人の人がお腹いっぱいになるような奇跡が目の前に起こる。そうかと思うと、イエス様は明日十字架にかからなければならないというその晩にですね、弟子たちの足を自ら手拭いを取って現れる。よみがえられた後、この先ほどのペトロの話ですけれども、弟子たちが漁をしてですね、でその弟子たちと再会するその前に、イエス様はなんと弟子たちに会うためにですね、魚を焼いておられたんですね。この復活後の BBQ というのはバーベキューのことですけれども、このまさにもてなしですよ。自分がよみがえってね、弟子たちみんな裏切ったんですよ、自分のこと、みんな逃げちゃったんですよ。その弟子にわざわざ自らが会いに行かれてですよ、私なら来いって言いますよ、こっちから行くなんて気持ちはまず起こりませんよ。自ら出向いてですよ、さらにね、魚を焼いて、弟子たちは一晩中漁をしておりましたから、さぞ空腹だろうということでね、魚を準備して待っておられたんです。これがまさにもてなしの気持ちですね。どうやったらこの人を喜ばせることができるんだろうかという思いが、イエス様はその思いで神の位を捨て人となられてですね、私たちをのためにこの地上に来てくださった、十字架にかかって死んでくださったというのはまさにその集大成ですけれども、あらゆる場面においてどうすればこの人を喜ばせることができるだろうかというのがイエス様の人生のテーマであったと思うんです。ペトロはもてなし合いなさいというこの言葉の前にですね、しかし不平を言わずにと言ってますね。これはやはり彼の人生経験が言い始めた言葉だと思うんですね。もてなす人は不平を言うんです。あんなにしてあげたのに、あの人はお礼の一言も言わないとかですね、私ばかりもてなすばかりで、あの人は私のことをもてなしてくれないとか、ついつい不平が出るんですね。なんで私だけこんなに一生懸命やらなきゃいけないのか、なぜ、また自分のやってることを認めてくれないのか、そういうようなことがですね、この教会の中にあったんだと思うんですよ。ペトロは、そうやってね、一生懸命やってくれるのはありがたい、ありがたいけどね、不平を言わないでやりなさいと。どうせもてなすんであれば、どうせ誰かを喜ばせるのであるならば、もてなせたことを喜べばいいんであってですね、もてなしたことを、誰かを喜ばせたことを認めてもらおうとか、評価してもらおうとか、感謝されたいとかですね、そういういじましいことはやめましょうということなんです。でクリスチャンにはですね、3つのランクがあるんですね。まず何もしない人、もてなさない、もてなしてもらうばっかり、やってもらうばっかりの人で、次はですね、もてなすけども不平を言ってる人、なんか一生懸命やるけれどもいつも不平を言ってる、やればやるほど不平が、 最高レベルの人はもてなして不平を言わない、ね、もてなして不平を言わなくなったらですね、天国の門が開いてますから、ね、いつでもお入りくださいということになるわけでありまして、でもね、やっぱり人間ですからね、やっぱりこうなんかやってあげるとね、やってあげるなんて言葉が良くないですけれども、ついついいろいろ言いたくなるんですね、まあ、だからこの不平を言わずにもてなし合いなさいと言われてですね、不平を言わずに、不平が出てきたらぐっと抑えてね、ここで不平を言ったらせっかくやったことの意味がなくなる、価値がなくなる、もてなすのことを感謝しようじゃないか、そういうような、もてなしの気持ち、喜ばせる気持ちを持てれば良いと思います。そして、最後にですね、賜物を生かして使えなさいと言われています。先ほどの10節をもう一度読みますと、あなた方はそれぞれ賜物を授かっているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を生かして互いに使えなさいとあります。この賜物という言葉ですね、ギリシャ語ではこれはカリスマという言葉です。カリスマ、最近はよくね使いますね、カリスマが、あの人にはカリスマがあるとかないとかって言うんですけれども、これは本来はですね、神の恵みの実という意味なんですね。恵みというのはカリスという言葉です。カリスに間がついてるんですね。カリスマなんですけれども、なんかこうすごい特別な能力があるとか、人を引きつける力がある人のことをカリスマがあるなんて言いますけれども、聖書はですね、全ての人はカリスマがあると言ってます。全ての人に神はカリスマを与えてくださってるんです。皆さんはみんなカリスマのある方々です。神の賜物が与えられています。私にはカリスマがないなんて言わないでください。神様はせっかく皆さんお一人お一人に賜物を与えてくださっています。それぞれ異なっているんですね。同じではありません。量も質も違います。それはもう大変なノーベル賞を取るような人もいればですね、一生賞とは縁がないという人もいるでしょうけれども、でも神様はそれぞれに賜物、カリスマを与えてくださっている。賜物というのはですね、まあ、別の言い方をすれば、例えば得意なこと、才能とか能力とかということもあるでしょうけれども、好きなこともね、これも賜物ですね。あるいは努力できること、そのことのためなら自分は一生懸命になれるというようなことは、これはカリスマだと思います。賜物だと思いますね。人間はね、アンバランスなんですね、みんな。これちょっと筋とは関係ない話ですけど、すごく豊かなカリスマを持っている人はですね、豊か、ある部分が突出すればするほど、ある部分は非常に貧しいです。大体そんなもんです。ある能力が非常に長けた人は、ある能力が非常に貧しいということはあるんですね。何でもかんでもできる人は世界に誰もどこにもおりません。だから、あの人はあそこはいいんだけど、あそこは嫌だということはあると思うんですよ。それは人間ですからね。神様はそれぞれにカリスマを与えてくださっている。そのカリスマを生かして使え合いなさいと言われているんですね。でも人間はないところばっかり数えますから、問題のあるところとかね、つまらないところとか、ダメなところばかり見てますけれども、神様はそんなこと見てらっしゃいません。もともと我々はゼロですから、もともとはみんなゼロです。でそこに神様がそれぞれに賜物を与えてくださっている、ね、ものすごい賜物を与えられた人もいる。まあ、モーツァルトなんていうのはね、まさにすごい賜物が与えられた、まさに神のカリスマが与えられた人でしょうね。彼は音楽の勉強なんか一度もしたことがなかった、ね、でも一生で何百曲という素晴らしい曲を書いた、まさに神のカリスマですね。でももう家庭生活とか、普段のこととかね、もうむっちゃくちゃで、何にもできなかった人みたいですね。ただ音楽だけ書けた。そういうのがいいですか？そういうのがよければそれでもいいんです。それぞれやっぱりこう神様は与えてくださっているものが違うんですけれども、大切なことはですね、私たちはこれは自分で作り出したものはないんです。一つもないんです。どんなに素晴らしい能力であってもそれは自分が生み出した作り出したものはないんですね。全部これは神から与えられているものだということです。この気持ちが大切なことなんです。そしてそれは何であるかということを、でどう使っているかということを、これが私たちの管理者としての務めなんです。神は皆さんにどんな賜物を与えておられますでしょうか。 そしてそれを使っておられるでしょうか。正しく使っておられるでしょうか。いやー、私のカリスマなんて本当にちっちゃいちっちゃい、ね、もう針の先みたいなもんですなんてね、とんでもないです。で、私はですね、なんかこうカリスマ、民の賜物というのはもうある時に生まれつきも与えられたものもあるけれども、どんどん増えていくと思うんですよ。皆さんがこう見出していこう、使っていこうと思えばいくらでも増えていくと思います。もう限定する必要ないですから。好きですよね、我々ね、地域限定お菓子とか好きですけどね。限定カリスマなんてことはない。もう神は豊かに私たちに与えてくださる方ですから、皆さんが与えられているカリスマはもっとたくさんあるかもしれません。いや、神様はもっと与えようとしておられるかもしれないですね。それを私たちが用いて、それぞれの人生が本当に豊かになることを神は願ってらっしゃるんです。そしてそのカリスマ、賜物は、大切なことは互いに使い合うためね、使えるために賜物を生かして互いに使いなさいとか、つまり自分のために使うんじゃないんです。自分のため、自分が喜ぶため、自分が満足するため、自分が達成するためにカリスマは与えられているのではありません。誰かのために与えられている、使えるために与えられているんですね。互いに使えるためにこのカリスマは与えられているということです。皆さんのカリスマは何でしょうか。そしてそれを誰かのために使って、生かして使っておられるでしょうか。生きている限りはですね、私たちはこの賜物の管理者です。クリスチャンには引退も定年もありません。老化もありません。いいですか。賜物を与えられて生かされている以上はですね、どうやこれは常もう死ぬまで生かして使えていくという姿勢を私たちは持ち続けていかなきゃいけないし、そういう使命が与えられているということです。そしてそれを通してですね、それによって全てのことにおいてイエス・キリストを通して神の栄光をお受けになるために、互いに心を込めて愛し合うことも、不平を言わずもてなし合うことも、そして賜物を生かして互いに使い合うことも、すべてのことにおいて神の栄光が表されている。誰かが称賛されるためではないということですね。神様は自分で称賛を独り占めしようとしているとかって、そういうことではないんです。人間は常に自分が称賛を浴びたい、そういう方向性にあるんですね。でも神は私たちに愛を与え、そしてもてなし合い、使い合うことを命じておられますけれども、これは全て神からいただいたものを管理して使っているだけです。だから私が褒められたことは何もないんですね。これを与えてくださった神の栄光が表される。評価されないことへの、ね、怒りや不平が起こってくるんですよね。この自分、これは自分に与えられたものだ、自分の能力なんだ、という気持ちがあるとですね、でも決してそうではない。神から預かったものだ、ね、管理するということですね。私は私の管理者なんです。変な言い方ですけど、私は私の管理者。与えられたものを大いに皆さん生かしてください。もっともっと運用してください。溜め込まないように。日本人溜めるの得意ですからね。皆さんも溜めるのはお上手なようです。タンス預金がなんか150兆円ぐらいあるんですか、正確な数字はよくあります。なんかちらっとそんな話聞きましたけどね。どこにそんな金があるの。人間預金か、なんか日本人の預金を全部足すとなんかそれぐらいあると。ちょっと嘘だったら教えてください、正確な数字をですね。貯めるのは得意ですね。でも使わない。貯めたまま行っちゃう。どこへ行くんか知りませんけど。貯めたまま。ね。それは別にお金だけの話じゃないです。皆さんに与えられた賜物をね、大いに生かして、誰かを喜ばせていってほしいですね。誰かに使えていってほしいんです。ああ、あなたと一緒に生きてよかったねという人をたくさん生み出して、 この人生を終わりたいんですね。イエス様がおっしゃったあのタラントンの例えというのは、まあ、まさにこの教えの通りでありますけれども、ある人には5タラントン、ある人には2タラントン、タラントンというのはお金の単位ですけどね、もう1000万とかぐらいの単位だそうですけれども、もう莫大なお金なんですけれども、ある人には5タラントン、ある人には2タラントン、ある人には1タラントンを預けて、主人は旅に出かけたと。で帰ってきた時に5タラントンを預かった人は、ご主人様、私はあなたから与えたら 5タラントンで5タラントンを儲けました、2タラントンを預かった人は2タラントンを儲けました、1タラントンの人は失敗してあなたに怒られるのが嫌だから土に隠していました、そう答えたんですね。でこの例え話、有名な例え話で皆さんよく知ってると思うんですけど、これ絶対やってると思うんですよ我々ね。絶対やってると思います。これ掘り出さないと、ね、土に隠したままどっか行かないでください、ね、掘り出して生かして使って、それでこそ神が与えられた賜物ですから。皆さんに与えられたこのカリスマがですね、今の倍、いや 1.5 倍でも生かされたらですね、もうこの教会大変なことになります。そしてこの世界も変わると思います。この与えられた賜物を生かしてでね、生かしてですから、賜物は生かさなきゃいけません、ね、賜物を生かして使えていくときに神の栄光が豊かに表されている。忠実な良いしもべだ、よくやったと、よくやった、忠実な良いしもべだ、あなたに託してよかったよと、あなたに賜物を与えてよかったよとイエス様に言われたいですよね。あ、預けといたのに、ね、そうか、結局使わなかったかってですね、そう言われることがないように、いやいや、あのいろいろ忙しかったので探す暇もありませんでした、気がつきませんでしたとか、ね、そういうことがないように、皆さんのに与えられているこの賜物、私たちは神の恵みの管理者ですから、そのことを覚えて、共にですねこの賜物を生かして使い合っていきましょう。また何よりもまず心を込めて愛し合っていく、何よりもまず全身全霊を、全身を伸ばして愛し合っていく、そして不平を言わずにもてなし合う、不平を言わずに、しつこく言ってますけど、もてなし合う、賜物を生かして互いに使えていく、この御言葉がですね皆さんの人生を本当に豊かにしてくれるものと信じております。お祈りしましょう。天の父なる神様、心から感謝をいたします。与えられました聖書の御言葉を心から感謝をいたします。私たちに与えられているあなたからのこのカリスマ、もっともっとたくさんたくさんあるはずです。これを大いに生かして、そして人に仕えていく、神様、貪欲にあなたの賜物を用いていくようなものとならせてください。そしてこの罪深い地の塵に過ぎない私たちですけれども、あなたの賜物を通して神の栄光を表すその尊い働きに加えられておりますことを本当に感謝をいたします。その資格のないものでありますけれども、あなたは私たちを賜物を与えて用いてくださっていますから、ありがとうございます。イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。今日は第一日曜日ですので、皆さんでご一緒に聖餐の恵みに預かりたいと思います。まず聖書をお読みいたします。マタイに、こちらに出ておりますけれども、マタイによる福音書の26章の26節からお読みいたします。 一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えて、それを裂き、弟子たちに与えて言われた。与えながら言われた。取って食べなさい。これは私の体である。また杯を取り、感謝の祈りを唱え、彼らに渡して言われた。皆、この杯から飲みなさい。これは罪が許されるように、多くの人のために流される私の血、契約の血である。言っておくが、私の父の国であなた方と共に、新たに飲むその日まで、今後、ブドウの実から作ったものを飲むことは決してあるまい。一同は賛美の歌を歌ってから、オリーブ山へ出かけてた。出かけた。短くお祈りします。天のお父様、私たちの罪を完全に覆ってくださったイエス・キリストの十字架の恵み、まさに神の愛の印であるこの十字架の恵みを、私たちはパンとまた杯を通して今味わおうとしております。神よ、どうぞこの時を祝福し清め、あなたの臨在をもって臨んでください。またこれを食し飲む時に、与えられた恵みの美しさ、大きさ、素晴らしさを少しでも感じることができ、この素晴らしい福音を一人でも多くの方に伝えていく、その働きへと出ていくことができますように、私たちを励ましてください。皆によってお祈りをいたします。アーメン。